メッセージ3、花嫁の円熟。ローマ数字1、円熟という言葉のギリシャ語の意味は終着点です。 A、 作り変えられるとは、私たちの天然の命の中で新陳代謝的に変えられることです。円熟するとは、私たちを変える神聖な命で満たされることです。ヘブル6章1節、こういうわけで、キリストの初歩的な言葉を後にして、再び基礎を据えることをしないで、円熟にもたらされようではありませんか。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ、思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ、完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。B、 作り変えの最後の段階は円熟、命の飽満です。C、 円熟した信者はキリストの体を認識し、顧慮し、体の感覚を持ち、体を中心としています。ローマ数字2、新約で用いられている円熟という言葉は、信者たちが再生の時に受けたキリストの命の中で完全に成長し、成就されるということを指しています。A、 私たちは決して自分自身に満足すべきではなく、キリストの命における成長と円熟を追い求めるべきです。B、 私たちは前進し円熟にもたらされ、後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって体を伸ばし、キリストに対する最も満ち満ちた享受と獲得を追い求め、千年王国におけるキリストに対する極みまでの享受を持つようになる必要があります。ピリピ3章12節、私はそれを捉えようと追い求めているのですが、それは私がキリストイエスによって捉えられているからです。13節、ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、キリストイエスの中で私を上に召してくださった神の賞を得るために、目標に向かって追い求めています。15節、こういうわけで成人した者は皆、この思いを持とうではありませんか。C、霊の家に命における円熟の必要条件は、神聖な命において絶えず成長することです。D、キリストの命における信者たちの成長と円熟の最終結果は完全に成長した人です。それはキリストの体としての紹介が成長して円熟した人となることです。ローマ数字3、ヤコブは彼の書簡において、農夫が地の尊い実を辛抱強く待っているという例証を用いています。ヤコブ5章7節、こういうわけで兄弟たちよ、主の来臨まで辛抱強くありなさい。見よ、農夫は前の雨と後の雨を得るまで、地の尊い実を切に待っています。A、主イエスは実は真の農夫、唯一の農夫です。B、私たちが主の来臨を辛抱強く待ち望んでいるとき、彼は真の農夫として、私たちが命において円熟して、畑の発穂また収穫物となることを忍耐して待ち望んでいます。C、私たちが主よ早く戻ってきてくださいと祈るなら、主は言うかもしれません。あなた方が私の再来を待ち望んでいるとき、私はあなた方の円熟を待ち望んでいる。あなた方の円熟だけが私の再来を早めることができる。D、 私たちが真剣に主の再来を待ち望んでいるなら、 命において成長して円熟へと至る必要があります。このような認識は私たちにとって大いなる助けです。ローマ数字4、円熟することはキリストが私たちのうちに完全に形作られることです。それはまた私たちが彼の形へと完全に作り変えられていることを意味します。A、私たちの再生の時から主は私たちの中で働いています。それは私たちに彼の形を持たせるためです。B、主が彼の形を私たちの中へと完全に作り込んで、私たちを通して完全に表現されるとき、私たちは命において円熟します。ローマ数字5、雅歌第3章は、私たちに尋ね求めるものの円熟を見せています。そして第4章は続けて、意志の服従によってそのような円熟に到達することを説明しています。尋ね求めるものの円熟の秘訣は、彼女の意志が完全に服従させられ、復活させられたということです。雅歌4章4節、あなたの首は武器蔵のために建てられたダビデの塔のようだ。その上には千の戸建て、すべて勇士の大盾がかけられている。A、首は神の下元に服している人の意志を表彰します。主は私たちの意志の服従を最も美しいものと考えます。B、私たちが服従する意志を持つなら、私たちの意志はダビデの塔のように表現され、そこにはあらゆる種類の武器が収められています。1、まず私たちの意志は服従させられなければなりません。それからそれは復活の中で強くなり、ダビデの塔、霊的戦いのための武器蔵のようになります。2、霊的戦いのための武器は、私たちの服従し復活した意志の中に保たれます。ローマ数字6、パウロの務めの目標は、キリストの中で円熟した、すなわち完全に成長したすべての人を、一人の新しい人のために捧げることでした。コロサイ1章28節、私たちはこのキリストを告げ知らせ、知恵を尽くしてすべての人を戒め、すべての人を教えています。それは私たちがキリストの中で完全に成長したすべての人を捧げるためです。A、コロサイ1章28節の完全に成長したと訳されたギリシャ語は、完全な、全体的な、あるいは円熟したとも訳すことができます。B、パウロの務めは、キリストを他の人の中へと分与することでした。それは彼らがキリストの中で円熟して、完全に成長することによって、完全にされ、全体的にされるためでした。
ローマ数字7、創世記第37章から第47章は、ヤコブが円熟する過程についての記録です。創世記第27章で、私たちは推しのけるものを見ます。第37章で、作り変えられた人を見ます。そして、第47章の終わりで、円熟した人を見ます。美、作り変えの最終段階は、円熟、すなわち命の豊満です。1、神の永遠の定められた旨は、私たちの作り変えと円熟を通してのみ、完成されることができます。2、円熟とは、神聖な命が私たちの中へと何度も何度も分け与えられて、ついには私たちが命の豊満を持つということからです。C、円熟とは、度量が広げられることからです。1、命における円熟とは、精霊の管理を受けた造語形です。ヘブル12の10、 肉の父は自分の良いと思うようにしばらくの間取り扱いましたが、霊の父は益のために私たちが彼の性に扱えるようにと取り扱われるのです。2、人々は命において円熟した人を見るとしても、その人が長年にわたって毎日密かに受けてきた積み重ねた聖霊の管理を見ることはできません。D、神は主権を持って人、物、ことを用いて私たちを満たしているあらゆるものから私たちを空にし、私たちを占有しているあらゆるものを取り除き、私たちの努力を増し加えて、さらに神で満たされるようにしてくださいます。イ、ヤコブの生涯が掲示しているのは、私たちに起こるあらゆることが神の主権のもとにあり、私たちの作り替えと円熟のためであるということです。偶然は何一つありません。1. ヤコブは円熟するために、まず彼の心の宝であるヨセフを失わなければなりませんでした。2. 円熟した信者が学んでいるのは、神が憐れみ深く、すべてに十分であって、あらゆる種類の状況における自分の必要を満たすということです。創世記 43-14 すべてに十分な神が、その人の前であなた方に憐れみを与えてくださり、3. 彼の信頼と安息は完全に、すべてに十分な神の憐れみの中にあり、もはや自分自身や自分の能力の中にはありません。4. ヤコブの円熟の最も有力な印は、彼が他の人を祝福することでした。創世記 48-15 そして彼はヨセフを祝福していた。私の父祖アブラハムとイサクが見舞いに歩いた神よ。この日まで私の全生涯にわたって私を牧養された神よ。16. すべての苦難から私をあがなわれた御使いよ。この少年たちを祝福してください。ローマ数字8。円熟した花嫁は神の御心と定められた御旨の目標です。啓示録 19-7。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は良いを整えたからである。9. 御使いは私に言った。子羊の婚宴にまぐがれているものは幸いである。と書き記しなさい。A. 団体の花嫁の用意は、勝利者が命において円熟することにかかっています。B. 子羊の婚姻は、神の新約エコノミの完成の結果です。神の新約エコノミとは、彼の法理的な贖いを通して、また彼の神聖な命における有機的な救いによって、キリストのために花嫁、すなわち紹介を得ることです。C. ヨハネによる福音書において、キリストは罪を取り除く子羊として、また花嫁を持つために来た花婿として掲示されています。D. キリストの目標は罪を取り除くことではありません。それは花嫁を持つことです。1. 啓示録において、私たちはキリストは子羊であり、来たるべき花婿であることを見ます。ですから、花婿として彼は婚礼を持たなければなりません。2. 子羊の婚礼は宇宙的な婚礼となります。それは、あがなう方とあがなわれた者との婚姻となります。3. キリストは花婿として来つつあり、私たちは花嫁として生きつつあります。E. 極めて重要な事柄は、花嫁の用意です。1. 啓示録 19-8-9 によれば、ここの妻、キリストの花嫁は、千年期の間の勝利を得た信者たちだけからなっています。2. 花嫁の用意は、勝利者の命における円熟にかかっています。勝利者は分離した個人ではなく、団体の花嫁です。3. 啓示録 19-6 で、大群衆の声は次のように宣言します。ハレルヤ、主、私たちの神である全能者が王として支配する。A. 神の支配、すなわち王国は、子羊の婚姻と関係があります。B. 婚礼は主の支配、すなわち王国をもたらします。なぜなら、婚礼に免れたすべての客は団体の花嫁であり、また花婿の共同の王でもあるからです。 彼の郷土の王は皆、彼の団体の花嫁です。し、勝利者にとって、千年王国の千年は、婚宴です。美、婚宴に免れているあらゆる人は、千年家の王として支配することにも預かります。い、勝利者にとって、王国において、キリストと共に王として支配することは婚宴です。啓示録 20-6、第一の不活に預かる者は幸いであり、聖である。これらの人たちに対して、第二の死は何の権威もない。彼らは神とキリストの祭司であり、千年の間、彼と共に王として支配する。証、私は以下のオートラインを用いて、円熟に向けた歩みを証しします。ローマ数字5、尋ね求める者の円熟の秘訣は、彼女の意志が完全に服従させられ、復活させられたということです。主は私の意志が完全に服従するように対処し続けています。経験的には、最初は主の対象であることは理解できない段階におり、頻繁につぶやいていました。少し前進して、環境が主の対象であると理解しても、なかなか納得していませんでした。43歳の時、転職の環境上の主のアレンジにより、成熟産業である製薬会社から成長期にあったヒーロー機器会社への転職を経験しました。これらの主の環境上の導きは、私の天命の感覚とは全く異なっていました。私は主の導きを理解せず、逆恨みして努力して別の道を取ろうとしていました。これらの段階は、学歴で劣っている私を対象し、米系大手医療機器会社の日本法人の役員になるための準備でした。私は服従がなければ、主の心を理解することができないこと、主の導きは最善であり、私の事故から出てきた道は最悪であることを理解しました。また、主に服するとき、自分の度量が拡大しました。主よ、あなたに服さないことは、私を最も愚かなものにします。私は完全にあなたに服し、あなたが私に定められた道を歩みたいです。